バイバル町出身青年海外協力隊城間遥さんインタビュー前編。世界に羽ばたくハエバルの若者、青年海外協力隊としての挑戦と成長。冒頭に大きな写真が一点あります。現地の大人2人をはじめ子どもたち13名が自分の名前をひらがなあるいはカタカナで書いた紙を掲げて、皆さん笑顔で写っています。2023年7月から青年海外協力隊員として活動を開始し、2年目を迎えた榛原町出身の城間遥さん。新たな環境に飛び込み、多くの挑戦に向き合いながら、現地でどのように活動しているのでしょうか。今回のインタビューでは、1年目の活動を中心に、前編後編に分けて、城間さんの挑戦を紹介します。前編では、青年海外協力隊へ参加したきっかけや、榛原町で育った経験が、どのように現在の活動に結びついているのかなどお話を伺いました。質問、青年海外協力隊を選んだきっかけ。私の得意なスポーツの知識や経験を生かし、海外でボランティア活動ができる機会があるということに強く惹かれ、青年海外協力隊に応募しました。思い返すと、小学生の頃からテレビの中の日本とは全く違う海外の文化や景色、人々の生活に興味がありました。特に大きなきっかけとなった出来事は、大学2年生の時の講義で、サッカー隊員として海外で活動を行っている先輩がいると知ったことでした。その時に、私も卓球を通して海外で活動したいという思いが強くなりました。質問、現在の活動について。選手自身で目標を立て行動する力を身につけることを大きな目標とし、6歳から16歳を対象に卓球の指導を行っています。活動1年目では、毎日の練習の中で選手にどのような目標を持つか、またその目標を達成するためには何が必要かを問いかけるようにし、選手たちの意識を高めることができたと考えています。卓球の指導を始めるにあたり、配属先と話し合った大会成績の目標は、個人戦で全国上位8位に入賞することでした。2023年度は8位に入賞した選手はいませんでしたが、2024年度は3名の選手がその目標を達成しました。また団体戦一般の部では3年ぶりに全国優勝を果たすことができました。現在2年目の活動においては、選手たちが自ら目標を決定し、その達成に向けて自主的に行動できるようサポートすることを目指しています。そのため練習方法を工夫し、選手の考えを深めるための問いかけやモチベーションを高めるための方法を模索しています。今後も同僚のコーチと相談をしながら、練習方法や指導方法について一緒に考え行動する機会を増やしていきたいです。写真が2点あります。全国優勝カップを真ん中に、4名のチームメンバーと遥さんが記念撮影をしています。もう一点は、城間遥さんが誕生日をお祝いしてもらった時の写真。たくさんの仲間たちとの思い出が写真で綴られたプレゼントを受けているところです。質問、派遣国チュニジアでの生活。チュニジアはイスラム教徒が多い国です。同じイスラム教徒でも髪の毛や肌を覆う人もいれば、そうでない人もおり、人によって考え方の違いがあることを考えさせられます。礼拝所であるモスクからは、1日に5回お祈りを呼びかける放送が流れており、 時間になるとモスクに人々が集まったり、お家でお祈りをすることも印象的でした。街中のお肉屋さんでは動物の首やお肉が吊るされていたり、動物たちが生きたまま売られている光景をよく見かけます。日本では見慣れない光景だったので、最初は衝撃的でしたが、動物の命をいただいて生きているのだということを考えさせられました。質問、ハイバル町で培ったもの。沖縄の家族や友達、帰る場所の存在は私にとってとても大切です。私は中学を卒業後、9年間県外に住み、現在は海外で暮らしていますが、どこにいても沖縄が好きという気持ちは変わらないです。遠く離れて暮らしていても、このことがいつも私を支えてくれています。ハイバル中学校に通っていた頃、担任の先生がよく私たちに伝えてくれていた言葉があります。それは、できるかできないかではなく、やるかやらないかという言葉です。新しいことに挑戦したいとき、何かアイデアが浮かんだときに、できるかなと私は弱気になるときがあります。そんなときに必ず思い出す言葉です。中学生の頃から現在までずっと先生からいただいた言葉が、まずはやってみよう。と前向きにさせてくれます。私に卓球を教えてくれたのは父で、卓球を始めたての頃は家で練習をしていました。小学3年生から中学3年生までハエバル町にある金卓球道場に通っていました。そこで恩師や今でもつながりがある仲間たちと出会いました。卓球を通して挨拶や礼儀、周りの人や環境への感謝の気持ち、目標を達成した時の喜びや負ける悔しさ、仲間と挑戦することの楽しさや難しさなど、たくさんのことを学び、経験してきました。現在、チュニジアで卓球をゼロから始める子や小学生のコーチをするようになって、私はどのようにして卓球を始めたのか、どのような練習をしていたか、どのような指導を受けていたかなどをよく考えるようになりました。書道の経験も現在に生かされています。私はきれいな字を書く友達に憧れて、小学1年生から中学3年生まで書道教室に通っていました。今でも書道や文字を書くことが好きです。書道教室では、字を丁寧に書くこと以外に、道具を丁寧に大切に使うことも学びました。また、周りに人がいても自分だけの空間を作り、集中することができるようになりました。今年の3月、沖縄から持参した筆と墨で、チュニジアの子どもたちや配属先の方々に書道体験をしてもらいました。ハイバル町で始めたことが、好きなこと、得意なことに変わり、現在の活動につながっています。幼い頃から私のやりたいことを応援してくれている両親や大切な人々との出会いに感謝しています。後編は12月号で掲載予定です。お楽しみに。写真が1点あります。はるかさんが得意な書をもとに、日本語について説明をしている様子が写されています。お問い合わせは、総務課、電話 889-4415。以上、音訳担当は松井優子でした。